それでは、聖書朗読ですが、今日はペテロの手紙第1、4章の11節でございます。ペテロの手紙第1、4章の11節、よろしいでしょうか。ではお読みいたします。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が良い限りなくありますように。アーメン。以上でございます。2025年度の年間目標として共に礼拝に生きるということで、ペテロの手紙第1の4章の10節から11節が週報の表面に記されてございます。それで、ここのところからですね、御言葉を通してともに、第一聖日学んできたことでございます。まあ、そういう中で前回は、10節をともに見させていただきました。まあ、その中で ある方から先月の説教題と今回の説教題ほぼ同じじゃないんですかっていう指摘をいただきまして、よう見てはるなと思ってですね、素晴らしいなと思ったんですけれども、どうしてもこう語る内容が、同じような感じなのでですね、ちょっと説教題も似てきてしまって、ところがございますけれども、いずれいたしましても、前回10節のところでございますが、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良き管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい、そのように勧められているわけです。そういう中でそのことを受けてこの11節では賜物を具体的にどのように用いるのかということについて語っているわけでございます。そしてまず最初が語るということですね。括弧の中には語るとそのようにお書きいただければと思いますが、ここで語ると訳されているこの言葉なんですけれども、かなり広い意味で用いられている言葉なんです。ですから例えば聖書の教えであったり説教はもちろんなんですけれども、例えば伝道であるとか、あと予言の言葉ですね。神様から言葉をいただいてそれを語る予言の言葉であったり、そして学者によっては集った会所の中での歌であるとか賛美、また証、そういうものをも、共に分かち合うことを、語るとそのように言っているんだと、そのように言う人もありますので、それももちろんあながち間違いではないと、考えますと、かなり語るという言葉の意味が、広がっていくわけでございます。いずれにいたしましても、クリスチャンの間で、交わされる、世間話とか雑談のようなものではないということはこれ間違いないわけなんです。そして、それと同時に、教会の牧師であるとか、また教職の教師、また伝道師のようなそういう方々だけに限定されて語るということが言われているのでもないということなんです。むしろ自分が語ることを賜物として受けていると思っている人たちは、やはり積極的に語るということを通してこの賜物を用いるようにすべきだろうということなんですね。そしてその一方で語られる内容につきましては、神の言葉にふさわしく語りとそのように言われているわけです。間違ってはならないことは、語ることの賜物というものは決して雄弁に何かを語ることを言っているのではありません。また神の言葉をうまくですね、巧みに解釈してそれを人々に伝えるということでももちろんありません。むしろここで語ると言われていることは、神の言葉を語る、つまり神様が人に語られた言葉、神様が人に語ろうとしている言葉を語るということなんです。そのようにして 神が人に語る言葉としてそれにふさわしく語ることが語ることの賜物を用いていくということになるということですね。それと同時にこのふさわしく語るということにつきまして、神が人に語る言葉をですね、正確に語る、そのようにも言うことができるわけです。そうなった時に、いやいやいや、とんでもないです、私はとても神の言葉はふさわしく、また正確に語ることなんかできませんので、自分にはもう語る賜物が与えられていないんだろうと私は思います、とか、そういうふうに語るということについて尻込みされる方もいらっしゃれるかもしれませんが、しかし賜物を用いるということは自分にできるとかできないとかそういうことを言っているのではないはずです。賜物というのは自分から出てくるものではない、それは神様が恵みとして一人一人に与えているものですから、それを自分ができるとかできないということではない、むしろ賜物を積極的に自分の意思で、そして感謝を持って恵みとしてそれを用いようとするならば、必ずうちに住む聖霊様の助けがある、そして神が人に語ろうとしておられることを、神の言葉をふさわしくまた正確に語ることができるようにされていくんだと、そして回収がはっきりと神の御心を知り、また御言葉の真理に生かされていくことになるんだろうということなんです。例えば私もですね、本当に神の言葉を語るという時には聖霊様の助けがなければ、祈りがなければ語ることができないわけです。それは私自身が本当によく分かっているわけです。そしてそれは牧師だけではない、教科学校の教師であったり、また、バイブルクラスのリーダーであったり、一人一人がやはりそれは同じだと思います。ですから聖霊様に信頼し、また聖霊に全て委ねて、私たちは一人一人与えられている語る賜物をやはり用いてまいりたいと思わされます。続きまして、奉仕ということが出てくるわけですけれども、レジュメの括弧には奉仕とそのようにお書き添えいただければと思いますが、この奉仕も極めて広い範疇で用いられている言葉であります。例えば教会における他者の利益のための助け、また励ます奉仕、例えば貧しい人や病気の人へのケアであったり癒しとか、さまざまなことがあるわけです。そしてこのところで神が備えてくださる力によってそのように付け加えられているわけです。神様が私たちに奉仕の賜物を用いようとするときには必要なものを備えてくださる、神が備えてくださる力があるんだということなんです。そのことを通してさらにその賜物を豊かに用いることができるんだということですね。奉仕というものは自分たちが持っている能力や熱心さでできてしまうんです。これが問題なんです。できるんです、ある程度。そしてしばしば私たちはそのようにしてしまう傾向が強いのではなかろうかと、そう思うんですね。ところがそういうことで私たちが奉仕を続けていくと、いつまでたっても実を結ぶことがなかったり、時には燃え尽きてしまうことさえあるわけです。そしてうまくいかなければ必ず不平が出てくる、文句が出てくる、そしてもう奉仕をするのがもう嫌になってしまう、もう投げ出したくなってしまうわけです。またそれと同時に奉仕を通してその人の内側でさまざまなプライドがどんどんどんどん大きくなっていく、そういうところで自らを誇るようになる、自分はこれだけ熱心にやってるんだ、これだけ実を結んでるんだ、そういう 自分自身のを誇る、そしてプライドを大きくするということです。そして奉仕を通して自分自身を喜ばせる、奉仕が自分の喜びとなる。それと同時に奉仕を通して自己満足を求めていくようになっていったりすることになりかねないということなんです。だからこそ神が備えてくださる力によって奉仕をすることが必要なんだということですね。その中にあって大事なことは、まずその与えられている奉仕が本当に神様が自分に与えられた奉仕なのかどうか、そのことを確認することが重要です。人に言われたからするということではない、人から頼まれたからするということではない、本当にそれを飯として自分は確信しているかどうか。まあもちろん頼まれてもいいんですよ。お願いできませんかと言われてもいいんですけれども、二つ返事、はい分かりましたやりますではなくて、本当に神様がその奉仕を自分に願っているんだろうか、この奉仕というものは本当に神様が自分に与えられた奉仕なのかどうかということを確認することが重要です。そして次に、神様は必要な力を備えてくださるんですけれども、それは例えば目に見える形での助けであったり、それと同時に助けてであったり、それとか私たちの感情であったり情緒的な面で神様が助けてくださったり、ですから先ほども申しました、本当に力を覚えた時にも神様のためにこの働きをしているんだと思えば、神様が必ずそういう疲れを癒して、また新たな力を持ってその奉仕に当たらせてくださる。本当にいろんな怒りが出てきたり不平や不満が出てきても、神様がそういうものを鎮めてくださって、そしてまた私たちは奉仕を続けていくことができるようにされていく。そういう意味で神様の助け、神様の内にある力が働くことがある。そして霊的な面での助けも神様は備えて、私たちが賜物としての奉仕を神様にあって成し遂げることができる、そのように助けてくださるんだということです。まあ、ですからそう考えたときに、11節のところで強調されていることは、賜物を用いて互いに使い合いなさいと言われているわけですけれども、その場合には人の意思であったり能力であったり、また自分自身の何かではなくて、神様の力と御心がそこにあられるべきなんだということであり、また人が見られるのではなく神ご自身が見られるべきなんだということですよね。ですからその後において、すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためですと言われているわけです。まさに賜物を用いて互いに使い合う中で、神様が共におられることがそこに認められる、また神様のご性質、神様がどういう方なのか、例えば愛であったり憐れみであったり恵みであったり真実であったり清さであったり神の義であったりというものが現れるように、そして一人一人を通して主の栄光が現れるようにされるということです。つまり人が崇められるようなことが決してあってはならないということでもあります。そしてそのためには私たちがすべてイエス・キリストを通してということですよね。つまりイエス・キリストの御名によってすべてのことが行われる、イエス・キリストの御名のためにすべてのことを行う、その時に神が、と申しましょうか、神のみが崇められるようにされると ということです。そして最後に、この方に栄光と力が言う限りなくありますように、アーメンという、そのようにあり、聖栄で締めくくられているわけです。まさにこれこそが私たちの信仰告白であり、そして私たちの側で神にすべての栄光と力をお返しして、また自分たちを通してすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められ、そして神に栄光と力が着せられ、そして自分たちを通して神がただ褒めたたえられることを喜ぶ、そしてその謙遜さが求められ、その謙遜さが形となって現れることが求められているということです。そしてこの最後の聖栄こそが、私たちの使い合うことの、私たちが共感生活を送ることの、私たちが互いにこのところで信仰の意味を知ることの究極の目的であり、そしてこれが意味であり、そして私たちはここを目指して、すなわち全てにおいてイエス・キリストを通して神が崇められ、この方に栄光と力が良い限りなくありますようにと祈り願いながら、そして主をただ褒めたたえながら、私たちは主に仕え、主のために歩み、そして主のために生き、そして主のために互いに使い合っているということです。それ以外にはないということですよね。そして十節のところにも、そして十一節にもありますけれども、私たちに与えられている賜物は、もう一度確認しますが、恵みの賜物です。神様が恵みによって、そして神様が私たち一人一人に与えている賜物です。用いるようにと言われて、神様がまさにご自身の皆の栄光のために用いるようにと与えてくださっている賜物に過ぎないということです。それにもかかわらず、私たちはどうしても勘違いするんです。あたかも自分がそれは生まれ持っている才能なんだ、能力なんだと思うこともあるでしょう。これは自分が必死になって学んで勝ち取った知識や知恵なんだと思ってしまうこともあるでしょう。そして自分の栄光のために、自分が崇められるために、自分が称えられるために、自分を喜ばせるために、それらを用いようとすることがしばしばあります。それを自ら求めることもあるわけです。そしてそのことを私たちの横でサタンは喜んでいるということです。私たちが考えるべきことは、イエス・キリストを通して神が崇められるため、すべてのことにおいて私たちはまずはイエス様を深く覚えたいと思います。イエス様ご自身を深く覚えれば、おのずと神が崇められるようにされるはずです。イエス・キリストの皆のために、イエス・キリストの皆によって私たちが何かを行おうとすれば、まずやはりイエス様を深く覚えたいと思うんです。この地上に来られたその時から、十字架を目指してまっすぐに歩まれたイエス様のお姿が常に私たちのその前にあるんだろうか。その十字架をまっすぐに歩んでいらっしゃるイエス様の姿が、 どこかで消えてしまって、私たちの前にあるのはただ自分の栄光だけになってしまってはいないだろうか。神の御子であるお方が人となって世に下ってこられた謙遜、そして神の御子が人となって世に下ってくださることによって私たちに与えてくださった恵み、そして示されたイエス様の愛、そして十字架に現れたキリストの御業、罪からの救い、そして命までも捨てられたそのキリストの愛、そのようにして私たちが絶えずイエス様ご自身を仰ぎ見るならば、イエス様ご自身を常に深く覚えるならば、そしてイエス様ご自身を十字架におかかりになったキリストを仰ぎ見ることを決して私たちが忘れなければ、私たちはキリストの主権の前に常に減り下り、そして自分の与えられている恵みの賜物のものを持って互いに使い合おう、そしてそこに神が崇められ、共にこの方に栄光と力がよい限りなくありますようにと主を称えるように、主なる神だけが、救いにしてあるイエス様だけが称えられるようにされたい、そのように強く願っていくはずです。ただこの取りに足りない小さな愚かなものを通して、ただ神が崇められるように願いたい、そう思うんです。祈りましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。神様、今朝は与えられているご自身から与えられている恵みの賜物をどのように用いればいいのか、その中にあってただ私たちが願うことは、すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるため、そこだけを念願して、神が崇められるようにされたい、そのことをただ強く願って、どうぞ私どもが互いに使い合うことができるように、また賜物を用いてキリストの体である教会の一つの機関として、どうか奉仕をし使い合うことができるように助けを与えてくださり、その中にあって十字架をに向かってまっすぐにお進みになったイエス様の姿、そして十字架におかかりになったイエス様の姿を常に思い見ることができるように、仰ぎ見ることができるように、決して忘れることがないよう、主がどうか顧みと助けをお与えください。語ったものは小さな取るに足らざるものでありました。どうか足らないところにない命の御言葉としてください。取るに足らない小さな愚かなものを通して、このようなものを通して、ただただご自身の栄光のみが豊かに現れますように。お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。